花見風景遺産789夏の学校委員会。
かわいたリズム弾む先を確かな足でたどりながら、僕は僕だけのリズムを刻みながら、風の向くまま誰に
生まれくる子供たちにどんな風景を残せるでしょうか。一見すると見えにくい失われつつある島並風景遺産の価値を皆さんと一緒に未来に引き継いでいきたいと思っています。島並風景遺産789。この番組では島並風景遺産をめぐる、島並風景遺産を守る、島並風景遺産を伝える、この3つの視点からお伝えしていきます。
この坂を登ったならすぐにもう君と二人さ、アホかはもう何もいらないよ、僕をほっといてくれ。
前回は大三島について放送しましたが、今回は野島についての特集です。しまなみ海峡を今治から渡って最初にインターチェンジがある島、大島。その大島の北の町、二百歩町の沖に浮かぶ周囲720メートルの小さな無人島が野島です。激しい潮流とそれによって削られた岩壁を見せるこの島は、かつて野島村上水軍が本拠地を構えた海城として国指定の史跡となっています。歴史ロマンあふれる野島ですが、残念ながら普段の定期船の運航などはなく上陸することができません。その代わりに潮流体験で島の周囲の潮流、岩礁に残る史跡のピット跡やテラス、いろんな史跡を見ることが間近で見ることができます。この野島は春桜の季節には桜の名所として知られています。普段の運航はないのですが、この桜の季節には渡船が運航しており、上陸して花見をすることができ、多くの人で賑わっています。この桜は昭和6年に二百歩の人たちによって植えられたそうです。そんな野島の歴史と周辺の自然を知ろうと、潮流体験、野島村上水軍の史跡などを訪ねてきました。まず野島に接近し、周辺の自然を体験すべく潮流体験に参加しました。潮の流れと島の風景を眺めながら村上水軍博物館前を出発し、野島、船織瀬戸、道家島、大崎島、村上水軍前を巡ってきました。潮流体験の様子を少しお聞きください。
それでは野島城跡へ向かいます。高速で走りますので、立たないよう、帽子など飛ばされないよう十分ご注意ください。
潮流体験に参加してみ、どうでしたか、春樹くん。
そうですね、今の音声を聞いてもらったら分かったと思うんですけど、船がどんどんエンジンを上げの出力を上げていって、もう全開フルスロットルまで、スピードが上がってですね、この船で、この潮の流れをかき分けて、進む船上から潮流を見てみると、船体から伝わる振動や流れる音で間近に感じ、その潮の流れで削られた岩肌は荒くて、地球のダイナミズムというものを感じました。船頭さんがなんかエンジンを止めてくれて、この潮の流れだけで、この船に揺られて進んでみるっていうのもすごく良かったですね。
はい、野島とその周辺の島々を回るわけですが、島についてもいろいろなエピソードもありましたよね。
そうですね、道家島っていうのがあるんですけど、そこは博多島、博多大島大橋の橋脚の立つ島なんですけど、そこからは備前焼の土器や海外から渡ってきた器、宋銭など、能島村上水軍の繁栄をうかがわせる出土品が発掘されたそうですよ。
他にですね、能島のすぐ隣の島、大崎島には、お地蔵さんが立っているんですけども、このお地蔵さんにも伝説がありまして、干潮で動けなくなったクジラをお地蔵さんがそこに住んでいる魚たちの力を借りて助けたという伝説があるそうです。で、今も岬の里に、これ2代目らしいんですけど、お地蔵さんが祀られています。で、潮流体験の案内所では、伝説の情景のように大崎島に現れた実際のクジラの写真が飾られています。で、また昔はここが大崎島が能島と橋でつながっていて、能島と大崎島の2つの島に能島城がまたがっていたようです。
で、次に能島水軍という潮流体験の案内所兼食事どこの店員さんの話を聞くことができました。お聞きください。
潮の速い流れの中で、どうですかね、毎日乗ってて楽しいとか、なんか感じられることってありますかね。
お客さんはですかね、
乗ってられ、運転されてる方が、
それはやっぱ潮が良い頃、行きゃ行くほど運転しておる人でも楽しいわね。
もう何年になられますか、
運転されて。今は潮は道と列車があるんですよね。向こうに流れる潮と、今日乗ったのはこっちに流れよったんじゃないか。いろいろあるんだけど、今その時に用意行く時が一番やりごたえがあるね。だけど塩を取るんだ時に行ってくれ言った時ってせいがないわ。お客さんもせいがないように僕もせいがないわ。今日は最高やったわね。
だからお客さんもいい時やったらね、ほんと
そうですね、
おー言いますよ。
こうもう岩礁が見えてて、そこに
ギリギリのとこまで持って行って、はい、だからおー言わないです
ね。すごかった。
宮久保の方も、まあ、吉海の方も、
景色、
まあ、風景っていうか、まあ、自分の好きなところというか、
まあ、展望台、やっぱ良かったやん。カレー山というか、あそこ何もないけど、やっぱこう周りが見えるから。で、それのちょっと下下がったらコーヒー屋ができとんですよ。
カフェができとん。
カフェというかね。
ああ、なんか食べとか飲んで
ちょっと軽く
今年できたんやけどね。
で、展望台があって、そのカフェがですね、横の壁ないんです。
横の壁がない、
もうこれだけ。
ああ、なんかオープン
カフェ。そうそう、オープンカフェの状態で、調理体験しとるとこが上から見えるんです。で、能島も全部。
ああ、能島が一望できる。
そうです、そうですね。 あとは親に聞いたんですけど、そのすごい流れるんですよね、その能島とこの間がですね、潮が。で、子供の時にどう言ったらいいんかな、その泳いで能島まで渡れたら一人前みたいなってみんな言ったんですね。うん、そうですね。で、みんな行く、僕ら絶対無理やけど、よういかんけど、絶対流されるけど、みんな親の世代は泳いで能島まで行けたら一人前って言われよったって聞いたんですけど、
ね。あ、じゃあ実は泳がれてたんですか、潮の速いところを。
だから流れる方向がありますよね。右から左に流れるときに右から泳いだらスーッと速く着きますよね。逆に帰ってくるときはまた反対から流れるときに帰れば今度はすぐ帰れるわけですよね。
あ、それで潮の流れに乗って
乗れば速いんですよ。だけど潮の流れと逆に船でも人間でも進もうとしたらもう絶対ダメですね。で、漁船でも能島の間通るんですけど、もう本当ゆっくりなんです。なんでかって言ったらこう流れてるじゃないですか。いくら今の時代のエンジン積んだ普通の漁船でもなかなか進まないんですよね、ずっと。
すごい、調理だけでも見ましたけど、すごい速い
です。そうですね、
滑り台じゃないけど、
はい、流れる時は一番いいんですけどね。はい、
今日もお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
お話聞いてみてどうでした、春樹くん。
やっぱこの能島の前に広がるあの潮の流れに乗って泳いでいくっていうのがとても印象的で、本当に僕たちが泳いだら死んじゃうんじゃないかっていうような感じだったんですけれども、なんかお話を聞いたところ、なんか昔その村上水軍はなんか潮の流れをまあよく読んで、まあよく戦ってたんですけど、逆になんか敵の軍隊がまああの村上水軍 の方に攻撃するときに、なんか無人の船に藁を乗っけて、そこで潮にの流れに乗せて、まあその村上水軍のに藁に火をつけて攻撃していったということで、まあ、この潮の流れっていうのがすごくなんか面白さを感じました。
次に訪れたのが村上水軍博物館です。能島城は能島と大崎島に築城されていました。能島は資料上は南北朝の時代から登場しますが、1419年に村上政房によって築城されたと言われています。能島に拠点を置く能島村上氏は来島村上氏、因島村上氏と並び、戦国時代の瀬戸内を代表する海賊州でした。1586年 には家康会の宣教師も能島を訪れています。能島村上氏は武吉の時代に最盛期を迎え、毛利氏が織田信長との水軍を戦った際にも毛利方として大きな功績を挙げるなど、瀬戸内の海の領海権を握り繁栄しました。しかし豊臣秀吉による海賊禁止令以降、島を割れ城も廃城となったそうです。で、ここの館長さんに能島村上氏についての話を聞かせていただくことができましたので、お聞きください。
活躍する人が出てくるんだよね。武吉が偉かったわけではなくて、時代を時を得たということだよね。そういうような感じで、まあ、見といていただいた。それで、まあ、戦国期になると厳島の合戦で毛利側に味方して、毛利が大勝して西日本の優位になっていくという流れ。で、織田信長が石山本願に毛利から依頼を受けて戦乱を組んで、で崩落というね、火薬玉を武器にしたものを使って勝ったけども、2年後に鉄板を張った鉄鋼戦というのを作って破れちゃう。首をしたからね、信長に破れちゃう。だけど信長はその本能寺で亡くなって、今度は秀吉が天下海賊禁止で、文禄慶長に朝鮮出兵してこう、ね、であとは武家屋敷になっていくという、こういうの一つの流れがあって、でうちに置いてある資料は次男の影仕掛けにまつわるものを天理村上家記念室ということで置いてある。あとは坂の上の雲知ってるよね。日本海海戦のバルティック艦隊に向かうね、秋山兄弟ね、ティーディセンターという、これは村上家に伝わる終戦遺律書という、船とか船戦に関する兵法書、これを参考にしてティーディセンターを考案した。あの頃はね、開国して西洋の列国に倣って軍艦は作ったけども、江戸時代鎖国してたから戦術戦略がなかったっけ、日本海軍ね、戦術戦略がなかった。で、国内いろいろ探してたらそれに付き合った。それでティーディセンターを考案して、日本海で世界最強の艦隊バルティック艦隊をほぼ殲滅したということで、これね、大変なことは世界からヨーロッパから見れば、開国したばかりの東洋小国日本誰も知らんよ、ね、そこに世界最強のバルティック艦隊が敗れたわけだから、国際的な地位が上がって、日本は属国にならずにその後急激に発展を遂げました。これもその時歴史が出たで、まあ、一つの要因だね。それだけでなったわけじゃないんだけどもね、そのような感じで言われて、だからまあ今治にはそれなりの、まあ、歴史とね、あれがあるということ。また今治というところは国府があったところだから、またそこら辺のところも一つ、また古い時代でね、また歴史がおり、今はまあ戦国期をテーマに取り上げてるんでね、まあそんな感じです。だからここの海賊州は国分山、桜井、唐子浜、あの辺ももらってたね。東道高太郎が入る前は海賊州が支配してたのもある。そんな感じで、で簡単に案内していこうか。
はい、村上水軍博物館の館長さんの話を聞きいただきました。館長さん、いろんな話をしてもらい、展示物の解説も詳しく教えていただきましたが、印象に残ったのは何ですか、福島君。
はい、そうですね、日本史がちょっと得意ではないので、よく時代とか分かんなかった、特に村上さんいっぱい出てくるのでなかなかちょっと分かりづらいところもあったんですけども、展示物を見ていて、やっぱりその甲冑の展示がありまして、それがこう細かい部品でいっぱいできるんですけども、まあ、それが、最初はこう全部バラバラになっていて、まあ、それを修復するのに、まあ、すごい時間とお金がかかったっていう話が結構面白かったですね。
この子館長さんに能島村上水軍の今を伝える史跡をたくさん教えていただいて、まあ1日だけで取材の期間は1日だけだったんですけど、1日で回れるところをいろいろ回ってみました。で、史跡巡りについて春樹くんお願いします。
はい、まあ、僕たちは車で少し移動したんですけれども、まあ、まず宮久保城跡といって、まあ、能島村上水軍は能島に本拠地を置き、大島とその周辺の島々に、まあ、たくさんの城を築いていたんですけど、まあ、宮久保の拠点は菅原池っていうところがあるんですけれども、まあ、その菅原池の近くにあったそうです。で、実際にそこに行ってみたんですけれども、まあ、2,3 年ほど前に発掘調査をしたあと、またちょっと埋めてしまったそうで、まあ、なんか池の周りを歩いてみたんですけど、まあ、それらしきものが見つかりませんでした。で、まあ、次にちょっと移動して、まあ、郊外式跡というところに行きまして、まあ、宮久保小学校のすぐ裏のあたりになるんですけど、村上水軍の地位の高い人の住居であったのではないかと言われていて、まあ、そこの裏にある井戸の跡を見ることができました。まあ、次に、回ったのが、村上水軍の菩提寺であった正明寺、まあ、ここには宝鏡院塔というちょっとした塔のようなものが残っていました。で、その後枯山展望台に行って、まあ、そこから能島の風景を一望することができ、まあ、ここは吉海の方の亀楼団とはまた違ったですね、島の風景を箱庭のように、まあ、見せる風景っていうのが見れて、まあ、その中に映る能島っていうのがやっぱなんか穏やかな島に見えてですね、まあ、近くで見るのとはまたちょっと違った雰囲気がありました。まあ、ここはまあ村上義弘のまあ日が残る広隆寺っていうところに最後行ったんですけれども、まあ、ここはまあ村上水軍発祥の地であるとか、まあ、ないとかいろいろな話が、まあ、あるんですけれども、まあ、全体的にこのようなところに行きました。
はい、ありがとうございます。最後に出てきた広隆寺の住職がすごい話し上手で、ぜひいろんなことを聞くと良いと村上水軍博物館の館長さんに お勧めされていたのですが、あいにく不在で会うことができませんでした。まあ、その代わりに近くに住むすごい歴史に詳しいおじいちゃんを紹介していただくことができまして、その人の話を聞くことができました。ちょっとインタビューを聞いてみてください。
この島に水軍の利用した城は50余りある。で、もう一つ一つ調べてみたら、みんな生活の跡がありますね。やっぱりこう土器の破片があったりね、石垣が残っとったり、今でこそ形がこうなだらかになっとるけど、昔はこれは絶対登れだったじゃろうっていうぐらいね。で、島の場合は必ず柱穴の跡がありますね。こうつるつると桟橋の跡、桟橋の穴はこう浅いんですわね。上で木組みして下が動く下ですね、意見浅い。ところが船をつなぐやつは少なくとも40センチから50センチありますね。で、それ巻き肌いうて、ヒノキの皮を叩いて柔らかくしたと石へ巻いて、で上から掛け屋で叩き込んでおりますね。ふやけんそこに鎖残りがある、まだ。今頃でも海の中なんかにはこれに鎖残りがこう残っとったりしますね。だから水軍いうのはだいぶその活躍しておりますね。出てくるものがね、日本国内だけじゃなくて、朝鮮から中国からのシンガポールからフィリピンの方までのいろいろなもんが 出てくるね。あの土人の格好をしたもののヒューという笛が出てきたりね、これは日本のもんじゃないぞというようなこうコップが出てきたりね、いろいろなもんが出てくる。ほんであのこう京塚なんかからはやっぱり3枚出てきますね、銅線が。で大抵は中国の宋線ですわいね、中国のが多い。
このおじいちゃんすごいいろんなところを自分で実際に歩いて調査して歴史を調べたそうです。でなんか印象に残ってた話なんかあります、浜上くん？
そうですね、自宅で見せていただく菊地槍っていうのがあるんですけど、こう一瞬杖に見えたんですけど先っぽをちょっと外したら槍になってて非常に面白かったですね。
それでは、今回の風景遺産を福島くん紹介してください。
今回私の見つけた風景遺産、まずですねやっぱり潮流体験で体験したこの島周辺に渦巻く潮流です。その他に、次に、枯れ山から見たこの島周辺の島々の眺め、2つでしょうか。
はい、番組で見つけた風景遺産の情報はホームページに随時アップしていきます。ぜひ皆さんも一度の島村上市と、の島の潮流を体感してみてください。さてこの番組では皆様から風景遺産を募集しています。皆様の好きな風景やその風景その場所がどういったところか、どういったところが好きなのか、そこでの思い出などがありましたらぜひメールやファックスでお知らせください。しまなみ風景遺産の枠は789個あります。頑張って皆さんで風景遺産探しをにご協力お願いします。はい、今回は野島について放送してきました。来週はしまなみを振り返ってという題でみんなで話してみたいと思います。ではさようなら、また来週。
オーナルキーボンのワンポイント、
野島海賊州の拠点の一つ、野島城と言いますと、戦うイメージばかりが先行すると思うんですけども、実際発掘調査をして、そこから出てくる出土遺物を見ますと、まあ、代表的なものは貿易陶磁器なんです。つまりは海上の物流関係の輸送活動に関わっていたというのがどうも彼らのメインの生活スタイルだったようです。でじゃこの能島城なんですが、まあ、実際戦うような記録も出てくるんですけども、それよりもっと印象があるのはポルトガルの宣教師ルイス・フロイスって言いましたけども、彼が書いたフロイス日本史という本が今書店とかで売ってますけどもね、それを見ますと実際宣教師が能島へやってきて、その際に接待を受けるというようなシーンが描かれてくるんですけども、どちらかというと接待感としてのイメージというのが一つに、あります。でそのルイス・フロイスの中にですね、実際、ポルトガルの宣教師がそういった海賊たちをどのように見たかといいますと、野島殿はですね日本最大の海賊州であるというふうな説明書きが出てくるんですけども、でももう一方でその野島殿とほぼ拮抗する勢力の存在として、来島殿がいると、要するにこの二人が日本最大の海賊州であるというふうに、説明されてまして、ところがですね野島殿はその後毛利氏の家臣として江戸時代長州へと移っていくと、まあ、そのうちの移っていったね、村上武義の次男影近の家に伝わる資料というのが村上水軍博物館に現在あるんですね。で来島殿はその後どうなったかというと、まあ、いわゆる時代の潮流というものをうまくつかみまして秀吉に取り入って、その後いわゆる大名になって、最終的には江戸時代、文後森大分の大名として、幕末まで続いたということであります。どこまでも飛べるさ歌いながらこの坂を